皆さんこんにちは、コンテンツラボのコロです。今日も僕のポッドキャストをいただきましてありがとうございます。さて今日が7月の14日ということでございまして、このポッドキャストも325回目を迎えることができました。今日も張り切っていきたいなと思いますが、いつも通りですね、一番最初に僕の近況をお話ししまして、その次にメインのトピックをお話しして、雑談をして、まあ、終わりという形で進めたいなと思っております。で、今日のメイントピックは、何をやってもダメだなと思った時に読む話みたいな話をしたいなと思っておりますが、まあその前に、ちょっと近況をつらつらとお話ししたいなと思っております。まあまあ何回かね、このポッドキャストも言ってますが、僕実は7月の中旬ぐらいから、まあもう中旬ですけど、7月の20日、19日かな。7月の19日からですね、32日間、約1ヶ月ちょっと、今年はハワイに実は滞在しようと思ってるんですよ。で、まあ、家族がいますので、さすがに一月一人でということではなくて、家族と一緒にですね、まあ、滞在しまして、まあ、仕事ももちろんしながら、向こうで過ごそうかなと思ってるんですね。で、そのための、まあ、準備っていうのがありまして、まあ、まあ、人間っていうのは不思議なもんで、直前しかいろいろやらないんですけれども、今家族全員でですね、慌てて、あれはどうな、あれはどうなってるとかってやってですね、やってる最中です。で、まあそれだけに結構ですね、楽しみになってきたというか、現実的になるじゃないですか、来週の、土曜日は何時に成田に行って、なんて話をしてると、やっぱ現実的になるので、向こうで何を食べるかなんて話をしてるとね、今そんな話をしてるのかって話ですけど、まあまあ結構そういう意味では楽しみかなというふうに思っていますね。で、僕はなんていうか、ハワイ自体は、何回もまあ行ってますし、遊びでも、仕事でも行ったことがあるので、なんていうか、そんなにこう、すごい大きな気づきがあるというふうには自分では思わないんですけども、家族で、まあ、ハワイという意味でね、別の土地に住むということが、僕らはバカンスもしたことがないので、ないんですよね。バカンスって、長いヨーロッパの方のバカンスみたいなのもなくて、一週間ほどの旅行は、海外に家族で行ったりは、毎年一応一回は、するように心がけているんですが、でもね、一月というのはなかなかないので、海外がとかハワイがというよりも、全く別の場所に一月住むという経験をするのに、今回はすごい意味があるかなって僕は思ってるんですよ。まあもちろんね、普段父親業とか、夫業といいますか、言ったら怒られちゃう、この時点で怒られちゃいますけど、まあ、何も、ね、仕事ばっかりしてですね、あと旅行も一人で行っちゃって、みたいなことで、できてないところもあるので、せっかくだからね、起業して、会社なんかやる前にずっとハワイに、もう実はね、結婚式もハワイでやってるんですけども、ハワイがそもそも、好きなもんですからね、行きたいね、なんて言ったのが、まあ、何年後しかでできることももちろん喜びなんですが、そうではなくてですね、こう、現地に行って、全く違う場所で暮らすということをしたことがないわけですよ。引っ越しもね、同じ、駅の県内とかで僕ら引っ越してきたので、あんまりやったことないですよね。だからそういうことができるということが結構ね、嬉しいんですよね。なんでかって言ったらやっぱ何を感じるかと言いますか、何かこう視野が広がるのか、視野が広がっていくことのきっかけかもわかりませんけど、なんかになるんじゃないかなという、まあ、期待というか楽しみがあってですね、そういう意味で、いけると面白いかなと僕は思ってるんですよね。で、まあ、しかもあれじゃないですか、ハワイにはね、お知り合いもたくさんいますし、いろんな方と知り合うんだろうけれども、とは言っても、いつものご近所とか、お友達付き合いということは現地ではないわけですから、やはり家族でいる時間っていうのは、少しは絶対増えると思うんですよ。そういった意味でも、いいタイミングなんじゃないかなと僕は思ってまして、まあ、そんな意味でちょっと行ってまいりますというところですかね。で、このポッドキャストはもちろん、続けてね、毎週同じように変わらずやっていて、僕は時差を間違っちゃうと、ポッドキャストが1日ずれたりするかもしれませんが、一応毎週やっぱやるつもりですし、現地からしっかりと収録したいと思うし、何かサプライズ的なことができればやりたいなと思っているので、それはそれで楽しみにしていてください。現地の報告は、また、しますけれども、それはそれでやろうと思っているので、現地にいらっしゃる方もね、勉強会はやりますけど、そうではなくても1ヶ月僕はいるので、暇な時もあるでしょうから、できればね、今日声かけて、いろんな方と会うのがもちろん楽しみなので、いるからさ、とか行ってるからさ、って方でいれば、とても嬉しいので、声かけていただければな、と思っています。 それで、そのついでにお知らせをしときますけれども、何回も言ってますが、ハワイに行くので、せっかくだからということで、ホノルルの勉強会をします。7月21日ですね、僕到着してすぐですけれども、21日火曜日の、1時から第1部、3時から第2部、で、夕方6時から懇親会という形で勉強会をします。で、日本からもね、九州にいらっしゃる方がですね、チケットもう取りましたから行きますなんて言ってくださって、とっても嬉しいお知らせもあるもんですから、人も徐々に集まってきたんですが、もともといらっしゃれると、僕は楽しいので、いらっしゃる方はぜひいらっしゃってください。で、ご指摘あってね、平日だからなかなかハワイの方は働いているから、難しいんじゃないのなんて話もあったので、1時からでも3時からでも、もうとにかくぶっ通しても構わないので、どっかで顔を出してもらえると嬉しいなと思っております。コンテンツラボ、ホノルル勉強会と検索すると、ページが出てきますので、そこからぜひ連絡をしてください。でもちろん、そうじゃなくてもね、ずっといるので、会えないかということであれば連絡いただければ、調整いたしますので、せっかく海外にいるんでね、大いに語ることができれば、僕は嬉しいなって思っています。で、これとは別に、まだお知らせというか、お願いがありましてですね、ハワイで、実は僕はまあ、サーフィン勝手にやると思いますけども、7歳の娘にもね、サーフィンをやってほしいななんて思ってるんですよ。で、泳ぐのは得意なんですが、彼女にサーフィンをね、教えてくれる人いませんかね。まあ、お前がやろうって話かもしれないけど、いろいろ、ポイントもあるでしょうからね。やってくれる方がいればなと思って、アブローディングという僕がやってるサイトの方で、オアフで、7歳の子供にレッスンをしてくださいというオーダーをしています。もちろん、ガイド料といいますか、レッスン料なんて当たり前に払いますので、やっていただける方がいらっしゃればね、プロのガイドさんでももちろんなくてもいいので、連絡いただけると、とっても、ありがたいなと思っております。それはアブローディングで検索して見つけていただければ、嬉しいなってところですね。まあ、お知らせはその2つかな。ってところです。あとです。もう一つは、今言うことじゃないんですが、実はね、僕のコンテンツラボの会社の方のウェブサイトですね。ウェブサイトの方を、もうずっといじってなかったんですが、何年かぶりにですね、リニューアルをしようって今考えて、います。まあ、これからまたね、お知らせをしたいなと、準備できればお知らせを正式にしますけれども、そのリニューアルをね、いろいろ考えた結果、僕らがいつもね、デザインをしているデザイナーさんと一緒にやってもいいんですけれども、せっかくだから、ポッドキャストのリスナーさんとかで、ビジュアルデザインができる人がいたらですね、我々のことを理解してくださっている方に、第三の目でデザインをしてもらうというのも面白いんじゃないかと。僕が思ったんですよ。なので、もしですね、デザインしてあげてもいいよという方がいらっしゃれば、ぜひ連絡をいただけませんでしょうか。当たり前ですけど、制作といいますか、デザインの費用は、お支払いをします。当たり前ですね。しますけれども、ちょっとね、こういうふうにした方がいいと思いますよ、みたいなことがあるんであれば、そういう意見もぜひお聞きしたいし、連絡いただけると嬉しいです。まあ、何が得なんでしょうね。僕と一緒に仕事をするということが得だと思ってくださる既得な方だったり面白そうだと思ってくださればいいと思うんだけど、僕は何を商売上考えているかってことは当然自分のサイトだから思い入れを入れてやっぱ作りますので、それをお伝えできると思うので、そんな風なこととかね、そのプロジェクト一つのチームでリニューアルのやつもやりますから、それが面白いなと思う方がいれば連絡いただけると嬉しいなと思っております。まあ、ハワイに僕行ってからかもしれないけど、実際お話もしたいなと、ごめんなさい、スカイプでね、と思ってるので、言ってください。それは、河野達夫と Facebook だったり、Twitter で検索してもいいし、そこで連絡いただいて、ダイレクトメッセージを送っていただいても構わない、ダイレクトのメッセージ、みんなに見えないですね、でも構わないし、コンテンツラボ .net、海外在住者と検索したサイトから連絡いただいても、何でも構わないから、連絡いただければ嬉しいなと思って、ぜひ一緒に、仕事しましょうと。いうところ、協力してくださいというお願いかな、ということでございます。はい、じゃあ今日のトピックに行きましょう。またね、宣伝が長いじゃないかと言われちゃうので、今日のトピックに行きますね。今日のトピックは、ビジネスで何をやってもダメだなと思った時に読む話というタイトルにしました。もうその通りです。何をやってもダメだなと思う時の話をしたいと思います。どういう時かって話をまずしますけど、例え話、まあ、ほぼ実在してるかもしれないけど、例え話ですよ。年齢は35歳のあなた。会社員をしています。それか、ね、 ほぼ安定しているビジネスをしているのかもしれないけど、会社をしています。家族もいます。で、給料は安定してもらっています。で、安い給料なわけじゃないから、お金に困っているわけでももちろんありませんと。ただ、漠然と、このまま雇用が継続するとも思えないし、保証もないなという気がするし、一つの会社で働き続ける、それだけっていうのもなんか嫌だということがあるので、ビジネスでもやろうかということでビジネスすることを思い立ちましたと。一番最初にやったのは、アマゾンっていうことにしましょう。アマゾンの、まあ、いわゆる転売ですね。転売のビジネスをアマゾンだと、まあ、立ち上がり早いからということでやってみたわけだけれども、なんかどこにでもある商品を転売すると、まあ、それこそ誰かにすぐ真似されたりとか、真似したり、カートを奪い合ったり、金額を叩き合ったりってことがあって、とにかく不毛に感じてくると。で、そのアマゾンやってるって行為もそんなに面白いものではないと。で、しかも、売上がね、収益だけ、売上が200万、収益が50万とかでパーンってなったんだったらまた違うけれども、全然それほど上がるわけじゃない。売上がパコンと上げるわけでもない。しょぼしょぼであると。で、仕入れのリスクも当然あるわけだから。なんか嫌になって、とか、体が動かなくなっちゃって途中でやめましたと。いうことがありました。だけど、もちろん、それで終わったんではなくて、次は、じゃあ今度は独自性のある商品をやろうってことで、小さいネットショップを始めました。で、売れるものをやろうと思ってやったんだけれども、今度は、ネットショップだから、嗜好品の場合結構量、商品数をね、増やしたりとか、しなくちゃいけないので、そういうことで、時間もすごく必要だし、写真を用意するのも結構大変であると。で、広告費も使わなくちゃいけないけれども、それほど売れなかったので、もうそれも、志半ばと言いますか、商品も増やす前に、比較的早いタイミングでちょっと嫌になっちゃって、もう一向に商品が増やせないって感じになっちゃいましたと。もちろん工夫できることって、その両方ともたくさんあるんだけど、まあ、分かっちゃいるけど、なんか嫌になっちゃったという感じ。で、まあ、ネットショップとかね、物を売るってことは一通りやったんだけども。で、今度まだ諦めません。今度はね、在庫がないことをしたいなということで、まあ、出張ネイルのサービスを始めたとしますね。で、出張ネイルをするのは自分ではできないので、ネイリストさんを募集して、したと。だけど、ネイリストの募集をしても、なかなかそのいい人が見つからなかったり、まあ、生意気な人が来てしまったりとか、あと、ネイリストを募集しても、なんかネイルに興味がないから、なんか準備するのも時間とか気合が入んなくて、いつしか、あ、でもやっぱりネイルは儲からないんじゃないかなとかいろいろ考えながら、体が動かなくなっちゃったということで、それも途中でやめましたと。サイトすら作ってないかもしれませんけど、やめちゃったと。じゃあ次に、もう人と絡むのはこりごりであると。で、競争するのも嫌だなということで、今、メディアが流行ってるというふうにね、河野何がしも言ってたしということで、わからないけど、メディアをやろうということで、今時のメディアを作ってみようと思いましたと。でね、いろいろ書いていくんだけども、まあ、記事を何通か書いたところで挫折して、まあ、キュレーション、つまりどっかのまとめ、記事みたいなものを書こうと思っても、なんかそのグレーゾーンみたいなところが気になって、手が進まないと。で、しかも興味がないから自分でも生み出すのもなかなか難しくて、とかって、いうことで、やっぱりこれも途中で頓挫ということになりましたと。で、この辺でね、結構真剣に落ち込むわけですよ。なんて僕はダメなんだろう。なんて私はダメなんだろう、というふうに思うわけ。ですね。でもこれって、何をやってもダメだと、ビジネスなんてやっぱり難しいというふうに、吹っ切れた風なことを言うほどはですね、いかない。なぜかっつったら、こう、やりきった感がないし、自分でもやるべきことは見えてたけど、それをやらなかったなという自覚があるので、なんか、なんで私はダメなんだろうというふうに思っちゃうわけですよ。まあ、今日はね、そういう話なんです。ネガティブだけどポジティブにこの話をしていこうと思うんですが、こう話でね、これって結構冷たい起業家の方に言いますとですね、ああもうじゃあ全部それで途中でやめて一生悩んどけばみたいな風に切り捨てられたりするようなこともあるんですよ。昔の僕はそういうことを言ってたかもしれませんね。ずっと途中でやめとけばみたいな感じ、どうせ途中で儲かないと思ってやめちゃったんでしょうとか、継続力がないねとかね、宝くじなんか落ちてねえよみたいな感じでね、会社と違うんだよみたいな感じですごく冷たく言われたりとか、あ、オッケーオッケー、じゃあ一生悩んどけお前みたいなことを言われたりする類の状況だったりするんですよ。ですけれども、まあ僕は少なくてもこのトピックを取り上げるぐらいですから、 そうは思ってないんですね。なので、まあ、僕なりに解決策みたいなものを提示するということをちょっと今日は試みてみたいなと、まあ、普段からやってるからね、慣れてるんですが、と思ってるわけですよ。で、じゃあ、最初にね、このなんでダメなんだろうみたいにさっきのようなパターンになるときの傾向としてはですね、僕はまあ大きく分けるとさっき書いてたんだけど、3つぐらいかなというふうに思いました。で、1つずつ言いますとね、まず1つは、いわゆる無双化な人、無双化な人、まあまあ、起業家とも呼ぶんだけども、典型的な起業家体質の人ですね。だからビジネスをイメージしたりとか、こうやってやったらいいんじゃないかって組み立て方を考えたりするのはものすごい得意だし、本人もめっちゃワクワクしてるわけですよ。なんだけど、実際組み立てたり、ビジネスを準備したり、継続したり、コツコツ継続したりっていう、まあ、雑に言うと細かいことですね。細かくはないんだけど別に。細かいこと、仕事イコール細かいことなんだろうけれども、でもそういうことはめちゃくちゃ苦手で、しかも嫌いみたいなタイプの人が一つ目のパターンですね。さっき言った妙なことになる人は。で、まだあります。三つあるんですから。二つ目はですね、ビジネスそのものはもうイコールライフスタイルであるという意識の人。無意識か、そうじゃないかは別として。ビジネスはライフスタイルだと思っている人ですね。だからビジネスをしたいと思った理由の中に、当たり前だけどお金を稼ぐっていうのはあるけれども、それは優先しているのはライフスタイル、つまり生き方であって、その生き方をしていく、その生き方を継続するためにはお金がいるので、それをビジネスにするということを考えている人なんですね。だから本質的にはお金が大事ではないと、皮膚で分かって、お金は大事じゃないんだけども、お金は大事じゃないと皮膚で分かっている人なんだと思うんです。だからこそ、儲かるという理由だけで、自分のライフスタイルを犠牲にするといいますか、犠牲にすると変だな、まあ、時間を使うということには、没頭できない類の人なんですよね。これが二つ目です。さっきの一つ目と似てるんだけど、ちょっと違うんですよね。三つ目はですね、リアルじゃない人。その思いがリアルじゃない人ですね。どういうことかというと、新しいこういうことをしたらこんな風に儲かってこんなんしたいなとかね、思っちゃいるんですよ。思ってるけれども、実はそんなに欲求が高くなくて、宝くじでも当たったらいいなという実はレベルぐらいの人。で、宝くじを買うに行くぐらいはする人みたいな。ところがあるわけで、だ実質的にはあんまり変わりたいなと思ってるわけではないという類の人なんですね。まあ三つ目が急に極端ですけども、まあ、こんな風に思っています。だからそれぞれ対処法っていうのも僕あるな。もし当てはまらないんだったらまた議論したいのでね、連絡いただきたいんですが、大体大きく分けるとですよ、こういう人が多いと思っていて、じゃあ無双家さんは、どうするべきか。これもね、厄介なんです。これも起業家だから、もう僕こういうとこあるのでわかるんですが、一番実は厄介だったりして、本当はね、本当は無双化とか言ってんじゃなくて、無双化なんだから、いやもう好きとか嫌いとか言ってんじゃなくて、もう、そういう相棒が見つかるまでは一人で頑張れよと、うるせえみたいな話になるんです、最後はね。なんだけれども、でもまあできないものはできないですよ。それはもう僕いろんな方見てよくわかるので、できるので、解決策は一つしかなくて、やっぱり実務できる人に頼むしかないんです。実務ができる人、つまりコツコツ継続できて、組み立てることができて、準備ができる人に頼むしかありません。で、じゃあ、そういう人実際いますので、そういう人はどういうふうにして頼んでるかというと、お金を払って頼むか、自分の夢とかその希望とか欲望に同調してくれて、そういう人に頼むか、共感ですね。共感してくださってたのか、もしくは自分自身に魅力があるからやってあげますよあなたのためにという人を僕にも夢見せてくれみたいな感じで雇うかと頼むかというパターンなんです。この3つのどれかが実現すればできている人が多いなというふうに思います。ただ難易度は魅力的な人がと思ってくれる人がいた方が難易度は低いですね。なぜかというとお金を払って頼むとか夢や希望に同調してくれた方に頼むっていうのは、お金を払ってるか払ってないか別として、やはり 能力ということがなかなかついてこない場合が多い。自分よりも能力が高くない場合が多いから、どんな風に戦略を組むか、どんな風なプロセスでいくのか、どうやって客を集めるか、どういうコピーを書くか、どういう広告を出すか、何をするか、これをするか、これをするか、ということを細かく指示してあげないと、やっぱり難しいので、そこは気にしてやってあげないといけませんね。しかいけません。で、じゃあそれも無理だと。金も払いたくないし、そういう細かく指示するのも無理だって場合は、もうしょうがないです。自分の人間的魅力で能力が高い人が手伝ってくれるしかないわけだから、そしたらね、自分の魅力を増やすしかないじゃないですか。だから自分の魅力が増えてないか、自分の魅力を伝えていないか、どっちかだと知ることが必要なので、無双家さんは自分の無双をですね、より多くの人に広げる。それは別にメルマガやれとかブログやれということではなくて、別に、日本中、世界中、各エリア中回ってお茶をしまくったり、人に会いまくって、もうペラペラペラペラそれを喋ってみて、確率論で誰かがそれに共感いただく方を見つけていくしかなくて、そうすると多分一人ぐらい既得な人がやってあげるよって言ってくれるはずなんですよね。こんなことをした方がいいです。だからまあ全て、これを全部やらないと多分知らないって話だけれども、みたいな風に舵を切った方がよほど、なんか何かをね、書くとかやってるよりは、よっぽど前に進むんじゃないかなというふうに思ったりもしますね。次、二つ目です。二つ目。一番僕のね、印象としてはこういうタイプが多いなと思うんだけど、ビジネスはライフスタイルだというタイプの人ですね。で、特に、真面目な人、これで不真面目な人は結構さっきの一番目、無双化になってる場合が多いんですが、真面目な人はそういうふうに言ってないので、なんかね、ビジネスとはね、ライフスタイルだと思っているのに、なんかビジネスはこういうふうにするべきだとか、こうしなければいけないとか、誰もね、みんなそうしてるんだから私もこれぐらいできなければいけないんだと、これができないぐらいだったら何をしてももうダメだみたいにふうに思い込むような気質があると思うんですよね。なんか勝手にハードル上げて、クリアできないから勝手に落ち込んでるみたいなところが、まあクリアしようともしないのも問題なんだけど、というところがあるわけですよ。でもそもそもそういうハードル上げたってそれをしたいと思ってなくてやってるのに、超えられるわけもないし、それで超えられないから悩んでるのも結構自分自身でなんかわけわかんない化け物と戦ってる感じがしていて、こういう人がね結構一番多いですね。だこの解決策は結構シンプルで、なんとかしなければならないなんて思わなきゃいいんですよ。だってそもそもライフスタイルなわけだから、何をしたいのか、どんなライフスタイルがいいのかってことから逆算して、無理やりでもいいからビジネスにすればいいと思っていて、そのビジネスっていうのは別に定義がね、継続可能になればそれはビジネスと呼ぶので、その活動が継続できる限りは、そういうふうになさればどうかなと、要はキャッシュが回ればそれでいいわけだから、そんなふうに考えていけばいいと思うんですよ。だから、ライフスタイルありきで、こんなふうにしたいということを前提に、そこから行けばいいわけですよね。ちょっと極端な例でいきますけれども、例えばこう、今のライフスタイルにプラスして何かということをしたい。それをビジネスと呼びたいということだったんであれば、それでいいわけですよ。だから別に、いくつかのビジネスに取り組んでダメだからといってダメなわけじゃなくて、別にアマゾンの転売をして1000万の金額を回すということがしたいわけではもともとないじゃないですか。だからそれを無理やりやってですね、それを最後までやらなければ、自分のライフスタイルプラスアルファの活動すら難しくできないなんていうのが、もうそもそも間違っているというか本末転倒だと思っているので、しつこいけどライフスタイルなわけですよね。だから今の生活とか人生に密着していることで、ある程度熱中している、熱中できることっていうのは見つけると大変だと思うから、熱中していることですよ。今すでに熱中していることを、熱中したいこととか熱中していることかな、熱中していることを、ステップを追って進めていけばきっとできるんじゃないかと思っていて、例えばね、最初に今熱中していることを誰かの役に立つかもしれない活動というレベルまで一回引き上げるわけですよ。で、活動というレベルまで引き上げたら、今度お金が集めるというレベルに変えていく。その活動でお金を集めるんですよ。儲けるんじゃないです。お金を集めるというレベルまで持っていき、最後にそのお金が自分のためにも少し残るという形までいけば、もうビジネスになるわけだ。この三つをチャレンジすればいいと思うんですね。うまくいくかどうかということを最初に分かる必要はなくて、そういうステップでチャレンジをすればよくて、だから活動だって僕は言ったんだけれども、で、例を出します。 例えばね、今目の前はヨガでもボクシングでもカポエラでも柔術でもいいんだけれども、例えばエクササイズで柔術か何かを女性がやってるとしますよね。エクササイズ、つまり強くなりたくてやってるっていうよりも、まあまあ健康にもいいからってことで、だけどジョギングだけじゃ嫌だわってことでやり始めて、意外とハマってると。で、ハマってる原因はもちろん、その格闘技がとても面白いと、気持ちいいんだということもあるかもしれないけど、いろんな横のつながり、通っている方々で、女性も男性も含めて、お友達になって、その交流がとっても楽しいと、会社以外の場所でとても楽しいと思ってるとしますよね。で、これが多分熱中している活動なんでしょうね。だとしたら、その活動を、熱中しているものをですね、活動に一回変えてみる。つまり自分中心とした活動に変えてみる。どういうことかって言ったら、まあ、道場じゃないところで、月に一回とか週に一回ぐらい、何かの集まりをオフラインでやってみたり、もしくはオンラインで連絡取り合うようなコミュニティをちょっと作ってみたりしてですね、それを継続すれば活動にまで昇格するじゃないですか。それがね。これは多分普段やってることの延長だから、比較的やりやすいと思うから、じゃあこれはしばらくやって、で、それでも、その活動が面白いなと思うんだれば、今度はちょっと枠を広げてですね、格安のスペースとか、まあ場合によっては外でもいいかもしれないけど、先生を呼んでレッスンをしたりとか、みたいなことをやってみたりとか、まあちっちゃい大会を開催するとかってハードル高いかもしれない、そういうのもできるかもしれないし、またまた他のエリア、日本だったら、東京でやったら次は大阪とか名古屋とか、もしくは台湾とか、わかりません。アメリカにいるならカナダとか、ハワイとか、タイにいらっしゃるんだったら、インドネシアでもやってみるとかわからないけど、そういうような感じで、各国でも似たようなことをやるような、ことに広げてみたり、それを企画したりするわけです。そうすると活動が、だんだん、こう、誰かの役にも立っていくじゃないですか。で、なってきた頃に次のステップ、これもチャレンジなんだけれども、集金ですね。例えば少しだけ会費をいただく仕組みを作ってみたり、それが難しそうであれば、そのイベントごとに集金をする、つまり主催するための集金をね、していくってことができれば、立派な2ステップ目はクリアなんですよね。会費でもいいですよ。1回の参加費でもいいし、そんなの誰も文句言わないじゃないですか。で、これでも十分ビジネスと呼べる。次はね、お金が残るってことになるので、今度は、例えば、そのお金の中で旅行をするお金だけは誰かに招待していただきたいとか、残ったお金で自分の旅行だけはできるんであれば、十分それは収益というふうに呼ぶことができると思うし、さらにはそれだけでもしビジネスにならないとしても、そこまで活動というレベルを人の役に立つために引っ張っていけば、なんかね、一緒にやりませんかとか、秘書的な活動を私のためにやってくださいとか、はたまた今度スタジオをオープンするんだけど、そのプロモーションのところで協力してくれってパートナーシップを組んだりとかっていうことがですね、結構できてくると思うんですよね。これがそのライフスタイルプラス何かとか、ライフスタイルそのものについて、ビジネスまで昇格させるということなので、その人の目的を果たしているわけで、これでもちろん生活もできるぐらいなバックアップにするってことは次のステップにあるんだけど、でも入り口が当然収益も上がりながらライフスタイルになってるってことがゴールだから、入り口がライフスタイルであれば、出口の収益ってことが後でついてこさすことだってきっとできるので、活動をかが、昇格させてるわけですからね、と僕は思ったりする。実際できてる人も、よく見ますんでね、それもいいと思うし、まあ、違うケースもあるんです。もっと細かいこと言ったら、有名になってね、プチ有名になって、インターネットだけでもいいから有名になって、ファンをつけて、書籍を売ってみたり、日本でセミナーをしてみて、そのお金で自由に世界中旅行したりとかってことをしたいわと思っているとしても、できないからしょうがないなと思って、じゃあアマゾンやりましたとかじゃなくて、できるわけ、そんな人ができるわけないんです。それだったらもう直球でそこ行った方がいいですよ。そこ行った方がいいです。再現性はもちろん低いと思うし、タレント性だけでこうやっていけるほどね、甘くないと言えばそれまでだけれども、でもやりたいわけですよね。だったらそのやりたいからこそ、それしかできないっていうのもあるので、だったら、金が儲かるかもしれない簡単な努力よりも、やりたかったことを目指している時の過大な努力の方が結構みんなするんですよね。その事実を気づいていけば、きっと目指せるんじゃないかなと思うので、ここはね、すごく考え方をねばならないというふうなふうに、お真面目さんは考えない方がいいんじゃない。これはね、一番多いです。僕の、メンバーさんでも、多いですね。これが後でわかる人が多いので、ここは僕もすごく気をつけて話すようにしてますけれども、非常に強く感じます。で、あと何でしたっけ？あ、三つ目か。 3つ目の、思いがリアルじゃないって人、これはね、さっきの無双化よりももっと厄介かな、別の意味で厄介なんですが、あのリアルに感じるほど欲求が高くないわけですよ。なのでその場合はね、宝くじが当たったらいいなっていうレベルだから、うん、また極論言うと本気でやんなくていいんじゃないですか、そのままでって感じになるんですけれども、ただね、だからそうそう、一生悩んどく方がいいですよってことになるんですが、でもいや、そうでもないんだって危機感を持ったけどリアルじゃない人の場合はね、多分ね、環境が悪い場合が多いですね。だから自分がやっていないのが当たり前、つまり地方都市にいたりとか誰とも会っていないとかって人はそう思いがちなので、あえてなんかセミナーに行った時だけ気持ちよくなって帰ってくるというようなことではなくて、それ麻薬に近いから、そうじゃなくて日常的に禁煙してる時に、あ、ごめんなさい、ニコチン中毒でタバコ吸った時だけ気持ちいいとかじゃなくて、日常的にそういう環境に行った方がいいです。だからいつも話してる人をそういう人で揃えた方がいいですね。だから定期的に、たった一人でもいいから定期的に会うとも刺激がある、何でもやっちゃうようなやつと話せるといいと思いますよってことを僕よく言うんですが、まあ、そういう形を作られた方がいいんじゃないかなと。そうすると急にリアルになると思うので、じゃないかなというふうに思いますね。なんかたまに気持ちよくなることだけをしていると、本当に あんなアイドルに私なりたいよって言ってる小学生と変わらなくなっちゃうので、そういうふうなところに身を置くということはとても大事なんじゃないかなと僕は思いますね。まあまあ整理すると、結局のところ僕は何をやってもダメだ、私はダメだと思っているぐらいチャレンジをしようとして途中で挫折するかもしれないけど、頑張らなくちゃいけないということをですね、定義しない方がいいんですよね。定義しない方がいいんです。ビジネスというのはすっごい幅が広く達成できる世の中になったので、それをやっぱり理解しておこうがいいと思うんですよね。僕が商売始めた、副業も含めた9年ぐらい前だと思いますけど、その頃ってそこまで幅が広くなかったので、そういう時代だと思えば結構気が楽なんじゃないかな、なんていうふうに思いますね。はい、皆様いかがでしたでしょうか。いろいろそう思ってる方がいれば刺さればいいなと思うけれども、まあでもそんなの全部ひっくるめてね、それでもダメだという場合は、まあね、一生悩んでなさいよということに最後はなるんですが、でもね、逃げ道がきっとあるはずだと思い続けることであればいいと思うから、ぜひね、参考になればいいなと思ってお話をしました。はい、それでは今日のトピックは以上ですが、最後に雑談ですね。雑談、また今日もツイッターでね、僕すごくいろいろな考えをつぶやくように最近しているので、そこから我ながら、おっと思ったのをちょっとご紹介したいなと思っておりますが、一つはですね、便利な言葉という話をしてました。便利な言葉っていうのは、私はダメな人なんです、私って全然ダメですというセリフ、今日のテーマにこれ被るから言ったし、この言葉が書いてから僕は今日のテーマを話したんだと思いますが、ダメです、これね、潔い言葉に聞こえるでしょ、ダメな自分を認めましたみたいに聞こえるじゃないですか。だけど実は努力しなくてもいいですよねっていう免罪符を自分に与えているという結構便利な言葉なんですよ。なので使いようによってはめちゃくちゃ便利です。いや私ダメなんですよね、それ私そういうのダメなんですよ、僕そういうのダメなんだよねって言ったら何にもしなくていいってことになるからですよね。すごく便利です。で特に、まあ、従業員だったらそうやって言っとけばいいんだろうけれども、かもしれないけれども、我々みたいなね、皆さんも含めてだけど、何かをしたいなと思っている場合は、もちろんこういう便利な使い方をして、まあ、自分のテンションが下がらないように自分を守るというのももちろんいいと思うんだけども、でもあ、やばい逃げてるなと、努力免罪符俺使っちゃったと思っている時も結構大事な時があるので、僕はそういうふうにねちょっと思ったんですよ。だから自分でもね、あ俺はダメだなと言ってしまえば簡単だけれども、大事な局面ではこういうことは絶対言うまいというふうに結構気にしてるなという自覚があったので、ちょっとコメントをしてみたんですよね。これが一つ目です。雑談ですけどね。二つ目は、ダッサい社長になる方法というハッシュタグで、はい、書いてた。僕いつもこうテーマ決めてね、バーっと雑談でこう書いていくんですが、その一つがね、ダサい社長になる方法というハッシュタグでこれ書いたんですけれども、成熟しきった商材、あ、こうじゃない、こっち側先か、社長がスタッフとか従業員に説明しているミーティングみたいなシーンを想像してほしいんですが、 うちはね数字だけを追っていく、つまり売上とか利益を最大化するんであると、ユーザー数を多くするんだみたいなことを追っている、それだけ追ってるんですよというようなオーラが毛穴からビシビシ出てる社長っているでしょ、いるんです。優秀かどうかは知りませんよ、とにかくそういうオーラが出てる社長っていうのはどんだけかっこよく説明してどんなに演説をしてもですね誰も聞いてないんですよね。そんなものは誰も聞いていませんってことはね、従業員だった頃には気づいてるじゃないですか。だけど意外と社長やるとみんなこれやりますっていう罠があるよねって僕はつぶやいていましたね。こう昔の自分の社長とか考えても想像してそうだったなと思ってたんですけどね。あとは似たようなパターンで成熟期に入りまくってる商材をサービスとかを売っている会社、そんなの普通に当たって売れないよというものを売ろうとしていて、なおかつそれをよりマーケットに最適化するという改善ということのアイデアとか実行していないのにね、あとお客さんがどうなれば得かということもしかとして、いやまだまだ売れるはずであると、君たちのリーチが足りないんだというふうに売り方が悪いという演説をする社長もものすごくよく見ますよね。これもね、こんな話聞いてるスタッフ誰もいないんですよね。でこれも分かっててもついやっちゃってしまう社長っていうのはまた不思議なもんで、本人だけ気づいてないとかいうところが結構落とし穴だなというふうに思いました。で、うちのね、メンバーさんともよくスタッフをお使いになった人たちとこういう話をして気をつけなきゃなって話をするんですよね。だから多分、集客できないような商売を自分で思いついてるくせに、ね、指揮命令できず、お前らが売り方が悪いなんて言ってのも最悪ですけれども、でもね、やっぱどんな仕事でもやっぱ未来というものが見えてなければ、何にもつまんないし、とにかくなんかダサくなっちゃうなと。いう感じが非常にしましたね。未来が見えてるけどやる気ない社員だったらまた逆の言葉が投げかけられるんだけれども、そうじゃないパターンが多いなと思って、いろんな資料を見たから僕これ書いたんだろうと思いますが、それが今日ねちょっとシェアしたいなと思ったことでございまして、皆さんも気をつけてください。自分のパートナー、わからない、とか、奥様、旦那様、とかね、知りませんけど、スタッフとか、とにかく未来が見える意味が見えるみたいなことをやらないと、特に日本人というのはね、忠義の人たちだから、パンの身には生きてない場合もあるので、パンの身に生きている人は無表情に出勤し、無表情に帰宅するという状況が続いているようであれば、きっと今言った2つのことを自分がやってるんだろうなと。そうしかしたくないんだったらいいですよ。だけどそれでね、自分のスタッフのモチベーションが上がらないと言ってるのは自分が生み出している状況じゃないかなと思うので、お互い記憶つけましょうねというところでしょうかね。って感じです。雑談、最近ツイッター流行ってるからね、僕の中でだけですけど、よく言うんですけど、興味ある方はぜひぜひ、好きかって言ってるので、こういう取りまとめたトピックを話さないだけに、なんかボロッと出たり、ボロが出たりするんでね、興味ある方は僕の思考の流れを追っていただけると、それだけでも嬉しいなと、嬉しいなというふうに思いますね。はい、それでは今日のトピックじゃなくて、テーマじゃないポッドキャストもこれぐらいで終わりたいと思います。それでは、来週はいよいよ僕はハワイからお届けできると思いますので、どんなネタになるか楽しみにいただけるととっても嬉しいと思っております。あとは無料相談とか、ハワイで会いたいとか、今日のテーマについてもっと議論したいとか、いろいろある、あとデザインしてあげますよとか、僕の会社のね、してあげますよとか、勉強会行きますよとかいう方は連絡ください。海外在住者と検索して、コンテンツラボと検索すると、僕のサイトが出てまいります。そこから相談フォームでも構わないし、Facebook の個人のダイレクトメッセージでも構いません。ブロックしてないので、Twitter の個人のダイレクトメッセージでも、匿名でもよければね、言っていただければと思いますので、募集中でございます。ということで、また来週お会いしましょう。ありがとうございました。